そこそこアニメ、そこには、そこたプロジェクトがお送りいたします。
リープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
はい、なんかすごいですね。
はい、
どうすごい
盛り上がりが ね、コメント山ほどついてますよ。
本当にね、
到底読めません。
どうしちゃったんですかね、こんなに。
でね、先週も話してたんですけれども、うん、ライドバック、
はい、
人気あるね。
人気あるねっていうかね、本当、笠原哲郎さんありがとうございましたっていうことを、ね、
素晴らしい。
このオープニングで言わなきゃダメでしょ。
ですね、
リンク貼ってくださってね、聞いていただいてね、前の回までね、聞いていただいたみたいでね、
名前がいっぱいあってびっくりした。
ということでね、ライドバック、今日は特集じゃないんですけれども、ライドバックにコメントいただいてた分をパッパッと行きたいと思います。
はい、行きたいと思います。マルさん、ライドバックは放送回すべて見ましたが、ジブリ出身の監督さんがしたかったのは第1話から第3話まで終わっているような感じがしました。あとの話は穴埋め感が否めません。あとエンディングのことが話題になっていましたが、あれ、絵コンテをロマの星沢さんがやってるんですよ。私はてっきりあの人は 3D アニメの人で、あんなしっとりとした情感あふれる絵作りができると思っていなかったのです。これには驚きましたとのことです。
はい、ありがとうございます。まあなんかね、いろいろね、ライドバックこう最終回に向けて盛り上がってるのは盛り上がってるんですけれども、
うん、うん、
はい、もうね、ぜひ原作とセットで見てください。もうね、これね、コメントしづらい、
ね、何も俺なんて言ってか分かんないんですけど、
はい、
はい、次。
はい。
はい。はい、次。素人野郎 A チームさん。自分はアニメの方しか見てないんですけど、盛り上がってきましたね。8話ではキーファとリンがライドバックに乗ってたシーンが印象的でした。9話では玉屋さんの意外な一面も見れましたし、いろいろあるんで12話でしっかり収まるかな。あと3話でいい終わり方になってくれることを願います。僕もスコペロ買ってみようかと思います。笠原先生、応援してます。カズさんは特撮も OK みたいなことを言ってたと思うんですが、仮面ライダー系のネタは大丈夫でしょうか？ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今週放送どうなってんだろうね。
僕わかんない。
ついに行っちゃうのかな、行かないのかな、みたいな、そんなところもありますけれども。まあね、これね、13、12話でまとめるには結構無理のあるお話でしたね。
うん。
うん、
みんな多分それ分かっててやってるんだと思う。
ええー。もうちょっとなんかやりようがあったんじゃないかっていう気も正直。
ただね、2クールだと長すぎるかもしれない。
まあね、どこまで書く。まあ、
足りない分はさ、原作読んでってことでしょ。
まあ、ストーリーはね、一緒ではないんだけどね。
うん、そうそう
そう。でもまあ、単純にこう、アニメ見て、なんかいろいろこう思うんであれば、原作読むとちょうどいいんじゃないかな、ぐらいな感じですよね。
そうそうそう。アニメの方しか見てないってことはもうね、原作読んでないんだろうから、じゃあ原作読もう、みたいなね。
うん、まあ、違うけどね。違うけども、原作読むとより楽しめるんじゃないかと。そんな感じはありますね。うん、本来ならね、そうそうそう、アニメの中で全て完結すべきなような気はするんですけど、まあちょっと今回無理があったかなっていう気が、こうね、オープニングでやりながらも無理があったかなという気もするので、もうこれぜひね、原作をこう売るためのアニメだったみたいな、そんな感じかもしれません。
うんうんうん、
はい。
あとはもうスコペロ読んでくださいっていうことで。
カ、
は、
ズ、
い、
さん OK なんですか？仮面ライダー。
そうそう、特撮ね、OK なんですけど、ね、一応、あんま差し障りのない部分で。とりあえず、仮面ライダーディケイドとか、見てますんで、
はい、ね。ただ、特集であるかどうかは別ですよ。ネタとして混ぜる分には
特集別でやらなくていいですよ。ライダーは。
はい、
ね。ネタ振ってくれれば、ちょっと答えられるかなっていうぐらいで。
は
い。
だそうです。ありがとうございました。
は
い。はい、ということで、オープニングはライドバックの話題からいきました。今日の特集は、
ある日特集。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこはね。
鈴宮春日の憂鬱。
東中出身、鈴宮春日。ただの人間には興味ありません。この中に、宇宙人、未来人、超能力者がいたら、私のところに来なさい。以上。
いましたよ。
いなかった。
はい、ということで、来ましたね。
はい、来ましたね。
来てないよ。
来てないよ。呼んだような気がするんですけど、今回ね、ゲストに、ゲストが来てまーす。鈴宮春日さんです。
やめて
これね、あのね、自分でね、ある程度似てると思っていても、こういう風な突っ込み方されるとすんごい困ってしまうんですよね。
似てないか。
こういう振られ方一番嫌ですよね。
一番嫌だよ、ね。
すごく嫌だよね。
すごく嫌だよね。はい。
なんか、初形みたいな。
そうそう、うちわで盛り上がってる感じがすごく嫌な気が自分でも今しました。はい。
はい、じゃあもうさっさとやめたらいいね。
はい。ということで、はい、鈴宮春日ですよ。結構コメントつきましたね、今回もね。
つきましたね。
今の流れから言うと、うん、ちょうど、何ですかね、YouTube の方で、
うんうん、
合ってますね。
チュリアさん？
ニョローンチュリアさん。
うん、
と、はるひちゃんですね。鈴宮はるひちゃんの憂鬱になるのかな、これは。
そうですね。
はい。ちょうど昨日もなんか、昨日一昨日新しいのが公開されたばっかりだったみたいですけれども。
一昨日かな。
はい。今、9話ぐらいまで来てるのかな。
やばい、全然ついていけない。
そうですね。8、9がこの間配信になった
みたいですね。で、チュリアさんが5話ぐらいまでかな。
そう。
はい。まあね、3分とか5分とか、そんなレベルですよね。
そうですね、はい。あっという間に終わっちゃうんですよね。
一本につきね。
はい。
結構見るとそのままハマってしまう感じで。最初ね、そんなね、期待せず見てて、1、2話見た時に、まあ、こんなもんかなって思ってたんですけど、4コマ漫画をそのままアニメにした楽しさはあるよね、確かにね。
そうですね。
そうなんだ、
うん。特別動くとかそういうのは全然ないんだけど。
え、そうなの？アニメなのに？
なんかね、予算かかってないよね、あれね。
そう。
ああ、なんか、同時の方で出してたやつに関しては全部見たんだけど、アニメになったっていう話を聞いて、どうやってアニメにしたんだろうっていうふうに思って。
まあ本当、こう、紙芝居みたいな、そんなノリになってるし、
音が入ったっていうね。
声優さんがね、ちゃんと声を当てたっていうところがポイントなんじゃないの、うん、
ですね。
そこは大事だね。
うん。まあそれはやっぱりね、あ、久しぶりにメンバーが揃ってるみたいな、そういう楽しさはあるよ。キョンだみたいなね。
なんかでも全然別人のように聞こえますけどね。
いや、なんか、チュルヤさんとか別人に聞こえるけどね。チュルヤさんってこんな声だったっけみたいな。
そう。
はい。そんな感じはありますけど。まあね、だから、とりあえず、盛り上げていって、これは、春からのね、
うん、
やつにつなげるつもりなのかどうかよくわからないんですが、一応話題的に言うと春から、何でしたっけ鈴宮春日の改めてってなってるの、
うん
放送開始っていうことになってるんですけど、これ再放送らしいという、
ね、
噂だけは一応再放送らしいということにはなってるんですけど、
さっぱりわかんないですよね。
一切再放送っていうことをね、最初は言ってなかったですよね。
何回もね、うん、なんか新しいのができるって言ってファンとかがわーって言ってたけど、みんながっかりしてね、もう今はまたやるよって言ってもまた嘘じゃねえのっていう。
だいたいこれ去年だっけ、動画やってたよね。
やってましたね。深夜に、ですよね、
実写で深夜にこうなんか撮影したようなやつとか、
監視カメラの映像ね。
そう
約30分でしたっけ。
30分だね。
でしたっけ、延々とね、流し続けて、
あれちょうどね、話題にした記憶があるんですよ、番組の中でもね。だから、これは来るんだなって思ったら、それから全く音沙汰なし。
うん、
もうあの動画の存在すら忘れてましたね。
忘れてましたよね。で、またやるのが再放送って言ったら、ちょっとどうなのよって感じはあるんですけど。
あれ、ニュータイプがびっくりしましたよ。ね、この間発売したニュータイプ。特集があるからっつって開いてみたら、昔の絵そのまま使い回してるっていう。
声を入れ直したとかじゃないよね、別にね。
それ、うん、ドラゴンボールじゃねえんだからみたいな。
あんま変わってないしね、みんなね。別に変える必要もないだろうって感じだしね。新録する意味もないだろうっていうのがあるんで、ここは一つね、うん、そう言いながらも実は何かが変わってるんじゃないかとこう期待しつつ見ていきたいかな、今期の。
あ、春日
だ。ダメだよ、それは。何もないんだろうと思って、がっかりしてる方が、逆に、ちょっとあったら嬉しいかな、ぐらいの。
いやいや、もしなかったら、こう突っ込んでやるわ。後で。
本当に再放送
本当に再放送かよ、みたいなね、後でね。 いや、わかんない。ほら、最後の14話じゃない？ 14 話来る最後の方が変わってるかもしれない。
ああ、はい、はいはいはい。
まるでエヴァンゲリオンのようにね。
エヴァ。
はい。ということで、ごめん、もうなんかな、ストーリーの話とか、こう、どうします？やっぱ説明いりますかね？
どうなんですか、もうリスナーね、結構見てる人も多いんじゃないかと思うんですけど。
一応、もともとはですよ、その、小説ですよね。角川スニーカー文化なんだ。
角川スニーカー。うん。
ごめん、適当なところでそうですねって言ってしまった。つるやさんと妹ちゃんが肩車して映ってるのがすごい好き。
それは何なんだ、
何巻だっけ、
なんか、何巻だったか忘れたけど。
うん、9巻から止まってんでしょ、
止まってるらしいね、はい、なんか。うん、みんなすごい、
ね。文鉄が出て、それっきりですね。
それっきりなんですよ。うん、だから、まあ、このね、アニメ再起動に合わせて出るんじゃないか、出るんじゃないかというか、出てほしいって多分みんな思ってるでしょうからね。
思ってるね、
うん。出てもらわなきゃ困るでしょうね、いろいろね。
うん。
はい。本編出ないことにはね、アニメもできないんじゃねえか、みたいなね。まだでも、使われてないネタっていっぱいあるんでしょ？
まだありますね、だいぶ。
うん、まあ、その辺がね、せめてね、このね、春からのアニメでも何でもいいからやってほしいところですよね。まあ、とりあえず、アニメとしては、全14話ですね、過去の分からいくと。はい。で、しかも放送の順がバラバラだったと。で、今回ね、私、改めて、DVD 版を1話から14話まで、ちゃんときちんと並べた状態で見直したんですよね。
あら、偉い。
それまでは、その、テレビ版のオンエアしか見たことなかったので、
うん、
で、まあ、いわゆる朝比奈美来の冒険から、憂鬱の1、2、3ってずっと並んでるじゃないですか。それで見て、最終話のサムデイ・イン・ザ・レインまで全部見たんですが、まあ、こう、なんていうのかな、最初に見た時の印象とまるっきり違ってて、まあ、ちゃんとした SF になってんだなっていうのかな。
そうですね、伏線かなり張ってちゃんとそれを消化しつつこう展開を進めてるっていうのが、
そう、ね、
後々になってようやく分かるんですよ、ね、
後で見直すとよく分かる。だから朝比奈美来の冒険だってすごいいろいろ混じってるじゃないですか、
そうです、
それを見た後見ると楽しめるっていうのはね、全然違うなっていう気はします。
でもあれが1話っていうのは微妙に怖いよ ね、 ね、なんか最初に本当にあれを見てた人はさ、何このクソアニメっていう思うよね。
うん、
これから先大丈夫なのって思うと思う。でもそれだから次も見ようって思う人もいるんだろうねっていう。
そうだ、完璧に釣りだよね、あれはね。
あれでも離れてく方の釣りだよね、あの
釣り。そう、ね、どちらかってなんじゃこりゃって感じだからね。
絶対客離してるなとか思うもん。
まあだからそういうのが好きな人は逆にそこでボーンとハマっちゃったってとこだろうね。
うん、
だから2話よりもこの1話のにあれを持ってきたこと自体でその全体のカラーを決めてしまったのかなっていう感じは若干しますね、はい、
うんうん、
でまあじわじわとね、その1、2、3って進むごとに SF 設定がどんどんどんどん明らかにされていって、うん、最後までつながっていきますもんね、これね。だから、
結構そうね、
うん、だからうまい組み合わせでやってたんだ。ただあれなんでオンエア時バラしたんだろうね。話題作りかもしれないけど、あれ見た後、あ、DVD 買わせるためか。
ああ。
DVD は順に発売ですからね。
あれ、俺、広角商法って呼ぶんですけど、俺は。広角も同じような感じじゃないですか。メインのストーリーと、そのサブのストーリーを絡めながら、こう、交互に。
でもあれは DVD の中に放り込んでいくじゃない？でも今回の場合はバラバラだったでしょ、うん、でも発売時はちゃんと並んでるわけじゃない DVD。
あ、そうそうそう、
うん、だからそれを広角商法なのかな。
そうか、それまたちょっと違います
ね。それは種類が違うような気がしますね、うん、まあとりあえずね、前とかちょっとこうなんていうの、あれはねとかそういう風な感じで思ってる人は一度見直してみるといいと思うアニメの一つじゃないですか、うんうん、まあ、14話までっていうのがね結構短いんでそんなきつくないよね、見直してもね。
ね、本編自体も頭使わなくて見れるから。
そうだね。
そうそう
意外と楽なんですよね。
うん、だから、なんていうの、イメージだけで、こう、抵抗感ある人たちこそ逆に今一から見直すと、ちょうどね、そのオンエアも始まることですし、もしあれが本当に再放送だったら、1話からちょうど見るのもいいんじゃないでしょうか。
多分ね、うん、そういうのを狙ってるんじゃないかなっていう。で、ここでまたもう一回こうね、ファンを、新しくつけて立て直してそれから
新しい、まあ、新作なのかもしれないですね、
新シリーズっていう、
新シリーズなのか映画なのか、まあ、何なのかよく分かりませんけど、まあ、とりあえずね全国で見れるっていうことで YouTube にも毎週上がるらしいんでね、これね、 角川チャンネルですか、 YouTube の中にある、そこで配信されるそうなので、まあ、どこでも見れるっていうのもありますから、またもう一回ね盛り上がると楽しいんじゃないのかなと、まあまあ、今更ねあのダンスで盛り上がることはないとは思いますけども確
かにね、
まあ、意外とねその SF 的な楽しさっていう、まあ、ライトノベルだけどね、でもそのライトノベルなりの SF 的な楽しさっていうのがすごいあって、両作だよね、ちゃんとね話題性だけじゃなくてね、
うん、
っていう気が改めて見て思いました、
はい、
はい。コメントいっぱい来てますよ、皆さんの情熱を聞きましょうかね。
はい、
はい、
では読んでいきたいと思います、はい、まるさんからのコメント。深夜アニメをだらだらとエアチェックしているのですが、ある日もその一本でした。注目とかしていなくてノーマークの一本、第1回が忘れもしません。朝日のみくるの冒険、なんじゃこりゃといった感じでした。大昔の大根フィルムを下手に回したような感じの調子が続くのです。わざとするには手が込んでいるな。これが第一印象でした。まあ、続けてみてもいいかなと思ったのが第2回の鈴宮春日の憂鬱1。可愛い声の子がぬぼーっとした男の子をリードして引っ張っていく変化球の青春コメディかな。これが第2回の感想。そしたら第3回第4回の春日の傍若無人っぷりがエスカレートするじゃありませんか。春日の平成の鳥坂先輩かなどとツッコミを入れました。ん?となったのが永田由紀が出てきて統合思念体なんていう言葉が出てきたあたり。不思議に思って近所の本屋へ行って原作を買ってみました。読んだらまあ SF の設定をパロディー化した変化球の小説でびっくり。これはどうなるだろうと最終回まで見てしまいました。
はい、あれ
ニクルちゃんどっか行っちゃったんです
けど、朝日奈さんはどこに行ったんだ。
あ、来た
聞いてる方もきつかったかもしれませんね途中からね
なんか似てないからさ、またこれをやるのもね、って続けてやるのは厳しい、
ね、一瞬のネタではいいんだよね、ミクルちゃんはね、はい。大根フィルム知ってます？
実は知りません。
あら、カーズさん大根フィルム知らないんだ。
名前は聞いたことあるんですけどね。
ガイナックスの前身みたいなもんですよ。
あー、なんだっけ、なんとか戦隊大日本みたいな。
そうそうそうそう、その辺
なんとか戦隊、
はいはいはいはい、あれね、
そう、
あ、あれ大根フィルムなんだ。
そうです、大根フィルムですね。
カラオケ行くと必ずみんな歌ってますよ
そう、あの辺がね、そうですよ、だから今の安野とかなんとかその辺が関わってたグループですね、大阪芸大。
でもあんなような作品を作ってたっていうことですかね。
あん、大根フィルムはあんなような作品作ってましたよ。 SF コンベンションとかに出してたりしてたんじゃなかったかな。確か
SF コンベンションなんか出してたっていうのは聞いたことある、
やってましたね。まさにそんなノリです、これは。
それのさらにパロディみたいな。
そうですね、だからそのパクリパロディですよ、わざとやった感じですもんね、うんうん、はい、まさにあんな感じで作ってましたよ。
多分見てる人誰もわかんないよ。
いや、知ってる連中には、だからその年齢層どの辺ターゲットにしてんだみたいな感じはありますよ。でもね、結構ね、そういうのって撮らない。あ、撮らないのかもしれない。俺は撮ってたんだよね。
ああ、でもね。
高校生ぐらいの頃に。
そう、誰もがみんなね、そういうの撮りたいなって思って、こうね、門を叩くんですけど、そこから入れるかどうかってはまたね、人によって。
ビデオカメラでこう、刑事物のドラマとか撮ってたよ。俺がじゃない。俺はそれに参加してたよ。
そうね、
パトライトとか回してたからね。
すげえ。
今そんなこととかバカなことやってましたね。だから気持ちはすごくわかります。はい。くだらないところに飛ばしちゃったりするんだよね、あれね。あの、朝日奈美来の冒険の面白いのは、キョンの、あのね、説明です。
ああ。
ですよね。ね、
あのツッコミがすごくこうね、わかる人たちには面白いっていう、そういう話ですね。
はい、
はい、でもこれ登坂先輩って誰でしょう。
あの究極超人 R に出てくる、あのね、なんつうんでしょう、すごくこう強引で無謀で、そう、ここに書いてあると傍若無人なその部活の先 OB の先輩ですよね。
ああ、鶏みたいな頭してるとかそういうのじゃなくて、
あのね、
忘れっぽいとか、
当時もうだから90年代頭ぐらいのそのオタクスタイルみたいな、そのちょっとロン毛、黒髪のロン毛で、 メガネかけてバンダナしてみたいな、そんな感じの人。
なるほどね。
ああ。
多分ね、こう、二人はわからないかもしれないけど、多分リスナーの中ではわかる人いると思うんだけど、粉砕バットとかね、すごいね、部活の部室に必ず一本あったりするんですよ。これをちゃんと読んでる、そのね。
バットなの？
そう、バットなんですけど、粉砕バットって言うんですよ。
そのバットでこう、殴られたら、生き返るみたいな、そういうバット。
いやいやいや、そのバットはね、あのね、
それは痛いよね、
金網も、金網も切れちゃうっていうぐらいね、すごい。
ピルピルみたいなやつになっちゃう。
はい、リスナーを喜んで、
ね、それね、
うん、愛だから許さないとね、やっぱりね。
うん、ね。
なるほど、私ね、この年代なんですけど、実はね、R だけ見てないんですよね。ゆきまさみさんのは、あの、パトレイフは見てるんですけど、R は見てないんで、実はついていけないんですよね。はい、まあ、みたいな感じで、結構ね、いい説明をしていただいたんじゃないかと。ありがとうございました。
いえ。
ました。じゃあ、次、ポンスケさんから。4月から何らかの番組が有局で放送されるようですが、門川のサプライズなのか、内容については改めて放送しか発表されていませんね。私は YouTube の春日ちゃんの時のナイスヨットがまだ記憶に新しいので、初回更新日にヨットの動画しか配信されなかった。少なくともワンクール目は再放送だと思って気長に待っていようと思います。やはりこの作品は日常に潜む、非日常というか、表向き、私たちの世界と同じようなのに、放送中5話で明らかにされる奇怪な設定とのギャップが面白いのではないでしょうか。そういえばサプライズの一つとして、放送順と時間系列が全く違うのも特徴ですね。春日ならこれから始めるのではないかと決まったミクルの冒険からのスタートには違う番組と思われてしまうなどの不安もあったようです。最近は何も見ていないのにアンチになってしまう人がいるみたいで残念でなりません。キャラ萌えアニメのようで中身もちゃんとある。あの感じがいいと思うのですが、小説がもう何年も出ていなかったり、2期がいつ始まるのかもわからないこの作品ですが、ずっと待ち続けていたいと思います。ファンさんの言っていた胸の大きさが変えられるエロゲというのは1月末に出たあれでしょうか。どこまでこういうネタが許されるかわからないのでタイトルは伏せときますが。これは2009年のね、1月30日ぐらいに、なんか、ドタバタおっぱいもみもみなんちゃらかんちゃらって
言うんだよ。言うんだ。
言っちゃったよ。
言うんだ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。これ私見てないんですよ。はるしちゃんは見たんですけど、これナイスヨットの話は見てないですね。
おっぱいの話だと思って。
めちゃくちゃおっぱいの話だと思ったよね、今。
はい。あのゲーム、おっぱいのアニメ、おっぱいのゲームしてないんでわからないんですけど。
でも結構アニメーションとかもあって面白いかもしれないよ。
あ、そうですか。はい、
なんかググるなよ。ググるなよ。
ナイス
ヨット。絶対だぞ。
ヨットね。こう、ナイスヨットって、こうネタ的に言うとナイスボートなんでしょうけれども、だからわざわざ頭にそれ持ってきたんでしょうね。
うん、
スクールデイズの中止の話の時のネタですね。これカズさん知らなかったっていうのはちょっと笑ってたんですけど、さっき
知りませんでした、さっき聞きました。
まあナイスボートで検索していただけると大体わかると思うのであ
とちょっと調べとき
ます。はい、まあうまいよね、ここでいきなりナイスヨットを持ってくるところがね。
かなりパクリだけどね。
かなりパクリだけどね。まあそういうね、時事ネタにしては古いけどね、もうね、でも要はその人たちが見たらうわっと思ってで笑えるっていうところを放り込んできたみたいな感じでしょうかね。まあ、とにかくこう書かれてるようにアンチならないで一回見てほしい感じはありますよね。
見てからアンチになる人もいるけどね。
ああ、まあそれは仕方ない。見てアンチになる分には仕方ないと思うよ。
うん、
それは自分もうね、その面白くないっていうのはそれはね、あると思うので、うん、当時すごい春日が大ブームだった時には、まあ、普通に流してたんで、
ああ、
で今こうやって改めて見ると、あ、そのいいアニメだなっていうふうには素直に思いますね。まあただやっぱ特殊な感じはあるよね、
だいぶね、
だいぶね、だからまあそういうところが嫌いな人も当然いると思いますし、
うん、
なかなか難しいのかな。でもまあ大抵の人に合うんじゃないのかなっていう感じはありますね。いろんな要素を持ってますよね、はい、ありがとうございました。
次、イージーさんから。春日に関しては学園ものと思いきや SF になったりギャグになったり学園ものになったりと一体どこへ行くんだと思いながらも、毎回自作が気になって底なし沼にはまってしまいました。
ました。最終話はかなり消化不良で、次回作過去2期が見たくなるというストーリー構成でした。それでは次回も楽しみにしております。皆さん喧嘩しないで仲良く頑張ってください。特にカズさんの扱いが下っ端的扱いかわいそう。かわいそうこれ。かわいそうなの？かわいそうなの？こういうキャラじゃないの？
どうなんだろうね。そういう風に。
いや、なんか別に喧嘩してないですしね、我々ね。
なりたがってるよね、こういうキャラにね。カズさんがこうなりたいんだよね。
あれでしょ、黒アニのあの、白石実を目指すんでしょ、俺。
ああ、いいんじゃないですか、ね、白石ポジション。美味しいよね、一番ね、実は、ね。
美味しいよ。
うん。
最終的に歌とか歌っちゃうかもしれないよ。
そうそう歌とか、こう、ギターかなんかで。
どこでそういうニュアンスに受け取られちゃったのか、ちょっとそれ
は、ね。まあ、みんなほら仕方ないよね。だって最初だからね、緊張するのは当然なんで。
うん。今も緊張してるよ、俺。
特にカズさんなんかね、こうね、ラジオとか普通にやったことない人をこう放り込んでるんで。まあ、それはね、なかなか大変なんじゃないのかなと思うんで、みんなでもっといじっていきましょうね。はい、ありがとうございました。
そんな終わり方
はい、次。木川隆一さんから。最近思うことは、春日ダンスだけが有名になってしまったのでは？秋葉あたりでダンスを踊っている人の何割かは、単にこの曲が気に入っているだけで、アニメを見たことがない人までいるのでは？と思うと、気になって仕方ありません。さて、先週のことですが、先週分でコメントを読んでもらえませんでした。特集のコメントがなかったとおっしゃりましたが、感想もなしでは少し不公平ではありませんか？というコメントでした。
はい、ありがとうございます。これ、春日ダンスはね、やっぱりね、その、ちょうど、なんだ、ニコ動もあったのかな、もうその頃ね。
すっごい人数で踊ってたのが、ね、アップされてたりとかしてるね。
うん、なんかまあ、そういうのがあったから、アニメ以外の部分での、すごいこう、ファン層っていうのを拡大には効果あったんでしょうね。
秋葉で踊ろうみたいなのがよく流行ってましたよ。
そうだよね。
秋葉の、なんでしょう、今はもうちょっとないですけど、
校舎天国。
古典で生で見たことありましたよ、俺も。
うん、
まあ、に行きますって、
うん
うんうん。まあ、でもね、あれ、一般の人たちもね、いるところなので、どうなのかなっていう感じはしてますけど。
でも、秋葉だからね、もともとメイドさんとか歩いてたりとかするし、もうなんかその辺は慣れてるっていうのもあるんじゃないかな、いっぱい人も。一般人も。
だからって、でも、なんかこう、ね、そこで何かこう、パフォーマンスを、その、ね、結構な規模で披露するっていうのは、本当、そのあたりはどうなのかなっていうふうにはちょっと思ったりはした。
まあ、カズさん、硬い。
この辺は流してくれるんだよ、一般人もね。あいつらバカだよなって思って見てもらえれば、その踊ってる人たちもね、いいと思うよ、きっと。
違うの、でもね、外国人がね、すっごいよく見てんの。
まあ、あるし、ほら、そういうのも含めての秋葉文化になってたからね。
そうそうそう。
ある部分はね。まあ、で、それを見に行く人たちもいたりとかしたんで、まあ、それがね、その秋葉の商売的にありだったかどうなのかっていうのは、また、これがまた微妙なとこだったりとかするのかもしれないけどね。
うん、
はい。だとしてね。
まあ、ただ、別にこれが結果で、その、ダンスがブームになっても、それはそれでいいと思うんですよね。なんかの結果だから。うん、別に、その、アニメを見てなくても、だから、春日のダンスだけしか知らない子とか、よくあるじゃない？ニコ動とかマッドもそうだし、歌もそうだけど、ね、いろんな歌、みんな歌ってるからって、そのアニメを知ってるわけではないでしょうしね。
そうだね。私も結構そういうのあるかな。う
ん。だから、ちょっとね、その、今回の件で春日見直したんですけど、このエンディングで春日のダンスのシーンっていうのは、ね、実際踊っているシーンが映ってるっていうのは結局30秒あるかないかぐらいだったので、やっぱり、かなりこう、後天的な流行りみたいな形になってたんじゃないかと俺は思う。まあ、
全部ね、入ったのは DVD 発売されてからだからね。
そうそうそう。DVD にならないと全部のその振り付けは見れなかったっていうね。
そうね、だからまあその当時の流れからそのままっていう感じではないような気は若干しますけどね。
あの演出の山勘さん の, あのこだわりでこう、ね、気持ち悪いぐらいよく動くっていうのがありましたから
さすがでしたね。
インパクトは強かったと思いますよ、うんうん。
でまあ、なんとか無理すれば踊れるみたいなところもポイントだろうね。
そうだね。
あと集団
で、そう、しかも集団でっていうところもね、うん、ポイントでしょうね。はい、あとコメントの件なんですけど、この聞いてもらえれば分かるようにすごい量になりつつあるんですよね。
ですね。
はい、ということなので基本コメントは採用されやすい人たちがいます。
まあ採用されやすい分をね頑張って書けば、はい、でも別に全然採用されなくてもいいや、 ちょろって言って出した人が採用されるかもしれない。い
や、まあそれ当然ね、その時によると思うので、まあ基本はね、うん、特集に書かれるコメントが一番採用されるっていうのと、あとは
そう、
うん、そうね、採用の基準は様々なんですけれども、特に言うとそれから話題がつなげやすい、
うん、
あとは自分たちがコメントをしようとしてることを代わりにコメントしてくれてる。
ああ、いいね。
こういうのが、ね、
助かる。
これね、特にね、よく採用されますよ。だから、同じ人がよく採用されるっていうのは、そういううまい文章を書いてるっていうことじゃないかっていう気がするんですけども。
そうだね。
そうですね。
逆に言うと採用されにくいってことは、精進しましょうみたいな、そんな感じじゃないですか。
ちょっと観点をずらすと、かなりちょっとまた違うコメントが書けるようになると思います。
だってさ、ラジオってそうだからね。声優さんがやってるラジオとかも、採用される人たちって同じ、採用される人たちが、ね、いわゆるコメント職人とかね、ハガキ職人の連中、メール職人の連中がいるわけですよ。なんで彼らが採用されてるかっていうのは、その時期に合わせて、その彼らが欲しいコメントを出してるから採用されてるんですよ。
うんうん、
その辺をね、気をつけると採用されるんじゃないでしょうか。
はい、ということで頑張ってコメントをしてください。はい、じゃあ次、ちびおたさん。ある日といえば、平野綾。ある日の人気とともに平野綾一気に出世しましたね。いろいろな作品で彼女の名前を見るようになったり、第1回声優アワードでは新人賞、第2回では主演女優賞と業界の一行が見られますが、人気が出たからアンチが増えるのも仕方ありませんが、私は好きです。私は嫌いです。ある日はアニメも原作も全て見ました。アニメの中で好きな話はやっぱりサムデイインザレインです。特に何も起きない普通の話です。ああ、いいよね。はい、ということでありがとうございます。
サムデイ・イン・ザ・レインは最終回なんですよね、14話。
そうですね、一番最後の話になるんですよ。はい、しかもオリジナル脚本っていう。
あ、そうなんだ。あれ、オリジナルなんだ。
あれ、原作者が書き下ろしたんです。
あ、あ、そうなんだね。
はい。
あ、実は。ほんとね、すごいこう、なんか淡々と一日が過ぎていくだけの話だよね。
そうそうそうそうそう。
だから最後の締めとしてはいい。最終回だよね。まあ、どうせこれ終わるわけじゃないしさ、続くんだけども、この物語がこのままこんな感じでドタバタしながら続いていくんですよの、こう、箸休め的にはちょうど、
そうですね。
いい話で。わ、その前がね、いて座の日だしね、ライブはライブでバーンって盛り上がって、いて座の日が来て、みたいなこう盛り上がったのを落ち着かせるためのちょうどいい、なんででも14話だったのかよくわかんないけどね。はい。でしたね、はい、いい話だと思います。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。じゃあ次、ラミのマニマニさん。情報がぎっしり詰まった手堅いオープニングの映像や本編の縦糸となるの誘致の出来栄えももうちょっと褒められてもいい気がします。またちょっと SF だったりちょっとラブコメだったりといった原作の持つ雰囲気も京アニ特有の丁寧な作品作りが生かされた作品でした。私にとっては未だにリピート再生率が高い DVD となっています。ということでありがとうございます。
はい、オープニング結構いいんだよねこれね。
オープニング大好きです、
う
ん、俺
ね、うん、エンディングばっかりちょっとこう話題になってましたけど。
そうなんですよね、歌もひっくるめて俺は好きなんで、オープニングの方が好きかなっていう感じ。
うん、私もオープニングの方が好きかな。
しかもね、うん、じっくり見ると、いろんなこうヒントが散りばめられてる。
そうなんだよね。うん。
そういうとこもね、やっぱりね、全体、いわゆるトータルで見たとこのこう、演出っていうのが、うん、春日は素晴らしいんじゃないの。
もうだから、かなりこう、放送前に相当作り込まれている部分が、本当に多いんですよね。
そうね、最近のアニメってほら、頭はいいんだけど後半の方に行くにつれてだんだんだんだん崩れていくものっていっぱいあるじゃん。ラスト数話ぐらいに盛り上げてなんとか終わらせようとするね、そんな感じのアニメっていうのは結構あるんですけれども、
うん、
それに比べるとね、きちんとなんていうの、全てにこう無駄な回が逆に言えばないんじゃないの。
だそこがやっぱりその人気が出た部分でもあると思いますし。
そうね、
何よりもあれですよ、この春日とキョン の、 その立ち位置をしっかり決めていたじゃないですか。春日は当事者、ね、常に当事者で、
うん、
こうハプニングとかそのきっかけ役じゃないですか、
うん、
でキョンは常に傍観者の立ち位置だから、
うん、
なんていうの、その状況を常にこう、ね、冷静にこう解説してくれて、でその立ち位置が常にこう視聴者側が入れ替わるもんだから、その辺でこう、なんて言うんでしょうね、なんかこう、 見てる側も一体感みたいなもの
を感じて、キョンの立ち位置がずれなかったっていうのが一番分かりやすかったんだよね、
う
ん、見てる側から
する とね。作
品に関してもキョンに関してもな、もう立ち位置に関しては全くブレがなかったっていう、
うんうん、
本当に大きいことだと思うんですよ、
うん、
だからこそその内容に関してしっかりこう視聴者側見れたっていうのが
そうね、だからこそずらされたのがちょっとどうだったのかなっていうのを、その戦略が正しかったのかっていうのはちょっと思い直すことあるんだよね俺はね。これ素直に1話から行った方が良かったんじゃないのかなっていう、う
ん、だって十分いけたと思うんですよ、うん、あんな変化球みたいな
の
ね、
変化球の話題性は逆に言えば言わないらなかった。ミクルの冒険が頭に来たのは全然いいんだけども、
うん、
2話からはちゃんと DVD 通りの方が良かったんじゃないのかなっていうね、うん、
今の戦略もそうですよね。そういう意味じゃ、
そういう意味じゃね、こう
引っ張りすぎっていう、
そうそう、そこはなんかね唯一こう残念な感じ。だから再放送なら再放送でいいじゃん、最初から再放送しますでその後2期やりますよでもいいけど、例えばこの後12話の後に、あ14話配信ね、テレビの放送が終わった後に、
うん、
だいたいほらワンクールで12話か13話なのにさ、それを14話までやって残りの分、要は2クール枠は取ってありましたみたいなことでさ、その次が始まりますって言われても、うん、ああやっぱりねって言われるのがオチじゃない？
そうなんだ、だからね、予定調和みたいな感じでこうね、ある意味見えちゃってるじゃないですか。
だったらもっとこうなんかね、してくれないのっていう、びっくりさせてくれないのっていう感じがあるよね。
ありますよね、う
ん、マクロス映画化みたいな感じと一緒だよね。
そうあれはね、もうどうしたって後付けになっちゃう
ん
です
よ。終わるわけねえじゃんって思ってたら映画化かよみたいな、俺たち俺の翼だとか、結局それも、ね、決めないのかよみたいな、
うん、ある日が表紙のニュータイプもそうじゃないですか。あそこもやっぱりね、あれで話題がいきなりまたね、再燃したような感じですけど、うん、やっぱり投げっぱなしみたいな。
普通そこまでやったらさ、こうなんかね、女性週刊誌じゃねえから
さ、
そこだけで引っ張んなよみたいなね。
なんか、あの表紙のニュータイプ読んでがっかりした覚えがありますよ。何も載ってないとか思って。
もう金返せだよね、本当に、
ね。結局何もわからない。
ダメだね。
はい、ありがとうございました。はい、
ました。次、おでんもんさん。鈴宮春日ちゃんの憂鬱とニョロンチュレイさんの感想を書きます。前者は SD サイズかつ 3DCG になって可愛くなったところとギャグ、かっこ特にアチャクラは個人的に丸。後者は新たな設定、スモークチーズはあるかいと意地悪なキョンが作品の要と言えるでしょう。ただ、更新がかなり早いので、うかうかしていると見逃してしまいそうになるのが、たまに傷でしょうか。ということです。
はい。これぞ採用されやすいコメントですよね。
最たるものですね、これがね。
ね、他がこう、これね、もともとね、この前があるんですけど、多分みんなが普通の話はすると思うので、あえて、春日ちゃんの話をしますって書いてあったんですけど。
そうそう、偉いね。
これですよ。
むしろこれ書いてなかったら、うん、ハルヒちゃんとチュリアさん見てなかったっていう、ね、これ
らが書いてあるからっていうか、あ、じゃあ見なきゃなって言って
みようかみたいなね。
そうそうそう、
やっべ面白いみたいな、
こういうとこですよ。ポイント、皆さん分かりました？
素晴らしい
ですね、すごくね、うん、
常に採用される人たちにはこういう特徴があります。はい、ありがとうございます。面白かったね、さっきもちょっと話題出しましたけどね。
はい、面白かったです、うん、本当に。
まあ、だからさ、コストかけずにもできることっていっぱいあるってことだよね。
そうだね、うん、
まあ、本編あってのものだけどね。でもね、
確かにね、これないとちょっと厳しいところ、う
ん、そうそう、これ本編であんだけキャラクターとか声優含めて立ってるから成り立つっていうのはあるので、
パロディですからね。
パロディだからね、
うん、
でもまあ予算そんなかけずにね、できることっていうのがいっぱいあるんだねっていうことだよね、これでわかることはね。
だ, ね、
だから更新が早いっていうのも、これたまにね、別に全然悪いことじゃなくて、むしろ今の時代にしてみたら、やっぱ更新が早いってのは素晴らしくいいことだと思うんですよね。
うんうんうんうん、
ありがとうございました。これまだ続くんでしょ、しばらく決まって
るのかな。まだやるみたいですね。いつまで、うん、いつまでやるかまでは分かんないけど、まだ続くでしょ
う
ね、
うん、いつまでやるっていうのも決まってないのかな、これちょっとよく分かんないよね。
そこはそういえば情報としては特に
ないよね、聞いてないもんね。はい、
まあ、とりあえずまだ原作もね、そうそうそう、2巻出てまだ続いてるみたいだから、
見たことない人よかったら見てくださいね。あの YouTube の角川チャンネルで流れてますんで、
アグレッシブな長門が見れるって。
長門がね、あ、そうそうそうそう、キャラクター的に言うとね、今回ね、長門いいよね、う
ん、あ、春日ちゃんの方、
ハルヒちゃんの長戸は。
あんな早く動ける長戸見たことないみたいな。
耳当てだっけ？先のやつ。めちゃくちゃ可愛いんだけど。
ヘッドホンね。
ヘッドホンか。うん。そうそうそう、あれすごい欲しい。
ギャルゲーやってんだっけ？エロゲーやってんだっけ？
そうそうそう、あれ。ギャル、ちょ、ギャルゲーやって
る。朝までやってるっていう、
ね。たまにちょっと怪しいよね。
しかもちゃんと布教までしてますからね。
偉、ね、いよね。
多分で本編のね、長戸あんなこと絶対やんないよ。
そうね、あの長戸はやんないよね。
やってるかもしれないけど、やってても絶対バレないよね。
あ、そうそう。
あとあの、そう、あの、チュリアさんの意地悪なキョンが作品の要って、うん、ね、書いてくれたんですけれど、うん、あの、意地悪なのはキョンじゃなくて、ハルヒ。あの、すぐ全部諦めちゃう。ハルヒが一番意地悪。うん、
ひどいね。
あれね、あれが本当ね、面白いなっていう、あの、本作、本編と全然違うキャラクターなんですけど、なんか、ハルヒなら言いそうだな、みたいな。
どのタイプのキャラも持ってそうだもんね、ハルヒはね。
そうそうそう。
まあそういう意味でね、すごくこう、なんか楽しいので、まあ気軽に見れるんで、パッと見てね、みたいな感じ。わざわざね、テレビの前に行くこともないので。
3分と4分くらいですからね。
そうですね、気楽に見てください。
ください。はい。
ありがとうございました。って感じでね、コメントもいっぱいいただきました。結構春日盛り上がったんじゃないでしょうかね。
そうですね。
そうですね。はい、うん。やっぱよく見てるね、みんなね。うん。
でもね、まあちょうどね、これからのね、春からの春アニメでもありますしね、またね、再放送とはいえ。はい。ということで、今後もちょっと期待したいと思います。鈴宮春日の憂鬱でした。
でした。
君の下した決断が、空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。Windows 用シミュレーションゲーム。空母決戦。サイフォン。
そこはね。
ということで、他にもコメントたくさんもらってます。はい、その中から抜粋していきましょう。
はい。かなさんから、前回の黒アニは新しいキャストさん良かったと思います。白アニの方もどちらも楽しみです。なぜなら私はクムさんの声が好きだからです。
いやー嬉しい。
ファンや。アニメについてですが、あまり放送されないのでよくわからなく、そこそこ以下なのですが、トラドラは大好きです。
いいですね、トラドラ。
クムさん付き合っちゃいなよ、カナさんと。
トラドラいいですね。
もう
ね、
趣味合ってんじゃん。
トラドラいいですよ、トラドラ。
それだからクムファンは、け。
トラドラね、もうね、この前のやつよかったね。
はい、次、はい、次、はい、次。は
い。最終回まで楽しみでしょうがないです。
もういいよ、もういいよ。はい、もうクムさんいいよ、もういいよ。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、次。もう大学生さんから。先日めでたく卒業しましたので、勝手ながらファンさんに卒業おめでとうございますと言ってもらいたいです。
これ、どんな声で言ってもらいたいか設定しとかなきゃダメだよね。
設定しといたらよかったね。
じゃあ、春日でやってもらいましょうか。今日の特集ですからね。
厳しい。いろいろ厳しい。春日、風、ツンデレ、風で行きたいと思います。ああ、あんた、卒業できたの？よかったじゃない？別に、あんたのこと祝ってやろうとか、そういうつもりで言ったんじゃないわよ。奇跡的じゃない？あんたが卒業できるなんて。だから、一応、ほら、ね。だから、卒業、おめでとう。
これ、ちょっと、美味しすぎないか？
これ、もったいねえよ。
あ、これでね、この手のネタが増えると、ちょっと困ってしまうかもしれない。
私が泣くよね。
毎回泣くよね。
毎回泣くよね。どうしようって
。この手のネタは毎回1本までしか読みませんからね。
あ、1本読むんだ。
1本ぐらいがギリギリでしょうね。やれてもね。
1本でも泣くよ。
その1本のためにみんな頑張るんでしょ、
うん、そのコメントばっかりつくかもしれないね。
そうそう。
でも、その中から1本しか採用されないっていうね。
はい、シビア
はい、金取るよっていう話なんで。
あれ
本当だよ。
金取るよって話なんで、出しても1回につき1本ですね。はい。ありがとうございました。おめでとうございます。
ダメだったら個人的に送ってきたらいいと思う、きっと。
続いて。
次。多分ジャージ少年さん。最近受験が終わった中3です。パンさんの声、かわいいです。かわいいです。かわいいです。大事なことだから3回言いました。1回でいいよ。うん。うん。可愛いですよね。これ4回目。
思ったんですが、ワンさん多分3人の中で一番下ネタ好きですよね。カズさん、真面目ですね。変態ですね。同志ではありません。うん、やっぱり同志です。
もうさ、結婚しちゃいないよ、このジャージ少年と。
ジャージだけどね。
結婚だって、何言ってんのよ、あんた。私に釣り合うとでも思ってんの。とか言っとく。
しかも、高1だもんね、これからね。
そうそう、中3だからね、まだ。中3だから、ね、今年高1だからね、まだね。
ダメよ、もう、私と結婚するなんて、そんな経済力のある、大人な男性じゃないと。
こんなに可愛いって言ってくれてるのに。
別に可愛いなんて言いなれ、そうな、うわ、はい、
まあでも下ネタ好きと突っ込まれてますけどね。
ね、
はい。
嫌いじゃないけど好きでもないよ。
はい。ケイさんは変態ですから正しいですね。ね、はい。同志ということで、ありがとうございました。
ね、変態らしいですよ、俺。
変態、よかったね、変態でね。
ね、リスナー他にももっといっぱいいるはずなんだ、きっと、変態が。変態で同志が。
まあ私が違いますからね。はい。じゃあ行きましょう。
嘘や。ミスター・ブキヨンさんから。先日のガンダムラワラワですが、ミスター・ブシドファンとしてはとても興奮しました。マスラオからスサノオ、そしてもはや愛を超え、憎しみも超越し、定め止まった。かっかかたです。ここだけね、実はこっそり見た。ここだけこっそり見た。
ひどいピンポイントだな。
ピンポイントだね。
たまたまテレビつけたらやってたっていうだけの話なんだけどね。
武士道ね。
武士道いいですよね。
もうあのネタキャラですからね、あれ。
そう
。そうですね。
コーラサワーすらも食っちゃったみたいなね。
もうこう、でもコーラ一応出てきたからね。
出てきたけど、もうね、あの彼には勝てないや。どう考えても。
まあね、もう、ちゅうかね、キャラ多すぎだよ。ダブル
ですね。またね、そのあたりはまたね、後々いろいろ話して。
ダブルオーはいずれ特集があります。
やっほ
ー。カズさんも喋りたいと言ってるんで、
はい、
来週ぐらいかな。とりあえず、来月入ってからありますので、
それまでに見ないと。
期待してください。まあ、その際にね、この武士道の話も出るんじゃないでしょうかね。
いっぱい語れますね。
はい。ありがとうございました。
次、トモさんから。実を言うと小学生なんですが、そこに毎週楽しみに聞いています。僕はそこにのおすすめで見始めたトラドラ大好きです。19話いいですね。最後のシーンが感動しました。
はい、19話クリスマスでの告白のシーンの話なんですけどね。
なんかさ、トラドラ書いたらクムさんがさ、なんか採用するみたいな流れになってるね、これ。
あ、なるほどね。まあ、それはね、仕方ないんじゃないかっていう、ね。
仕方ないの、
てか、小学生って、ほら、今まで中学生はいたけど、ついに小学生が聞いてるっていうことがちょっと、おっぱいとか言っちゃいけませんよ、皆さん。
本当だよね。変態とか言ってる場合じゃない
ですよ。そうですよ。
そんな変態番組聞いちゃダメだ。もう
ね、下ネタ、自重ですよ、皆さんね。はい。ダメですね。
ネタって言うからにはネタだから、ほら、ね。ネタで言ってるわけじゃないから。素で言ってるんだから、ね。
素で変態だから仕方ないよね。パンちゃんはね、もうね。
変態宣言来た。
はい、まあ、
すごい番組だな、
小学生が聞いていいラジオじゃないかもしれませんよ。
あの黒アニは18歳未満はっていう。
白アニの方は多分大丈夫だと思うんですけど、非常にね、健全かもしれません。黒アニの方はちょっとこう、
黒いから
15禁ぐらいにしておきたい。
R15 指定。
R15 指定にしておきたい感じが若干しますね。はい。でもまあ、嬉しいですね。そのね、小学生ぐらいから。わかんのか？トラドラの恋愛わかんのか？結構古いギャグ多いぞ、あれ。
あと5年後ぐらいに見るとまた違った楽しみ。
まあね、でもね、よく考えると、俺もうるせえ奴ら小学生の時に見てたので、そんなもんかもしれないですよね。
そういう頃からアニメとか見てるからさ、
ドキドキする頃だよね。
こういうダメなオタクが出来上がっていくん
だ
ね。
ダメなオタク。
しっけな。
本当だよ。
はい。ということで、今日もね、コメントいっぱいいただきました。
ました。
はい。でも時間が来てしまいましたね。今日の残念賞の方々、お名前だけいきましょう。
はい。はい、メークイーン、産地直送さん、ツインテールさん、リゾットさん、そこに3年目さん、グニャッピーさん、モフモフさん、ジェイさん、モミジさん、ケイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、次は採用目指して。 今日結構こうヒントを流してますよね。
やべ、トラドラ書き込みがすげえ増えるぜ。
だから違うよ。それはトラドラと書けば俺が採用するわけじゃないんだからね、言っとくけどね。
クムさん大好きとか書いておくとすごいことになるよ。
採用されてても私読まないからね、そういうの。
あ、そうね。
なかったことにする。
いや、でもほら、ファンちゃん大好きもいたじゃないですか。
ね、いますじゃんね。
カズさん大好きもいたじゃない。
恥ずかしくない
んだけど。どうしとか言う。どうしとか言われてる。かわいそうとか言われてるけど。
わわわ忘れ物を。
春日特集なのに、私が知ってるのは、まさきさんの春日だけですっていうね。ありがとうございました、グニャンピー。
ありがとうございます。ごめんね、せ春日、ね。
R15 になっちゃうよ、このままじゃ。
いや、あれは R18 だろ。
18か。
はい、みたいな感じでね、お送りしてまいりました。黒アニの方ですけれども。これからね、白アニ、黒アニと読んでいこうと思ってますけれども。わかりやすいようにね。黒アニの方ですけれども。次回ね、そろそろ次回なんですけれども、来週の配信は、白アニの方で黒執事を特集してます。コメントよろしくお願いします。ちょっとね、すごい盛り上がり方。急にね、急展開してるような感じ。ね、まあ、最終回に向けてね、どのアニメもこう、なんかラストスパートかけてるところではありますけれども、まあ、ちょっと、おーみたいな感じもね。最初はね、ちょっとハードな感じ、ちょっとギャグな感じみたいでスタートした、黒執事ですけど、まあ、私ね、個人的にはすごく楽しんでるんで、ね、まあ、その辺で特集かなっていう感じですね。は
い、声がいいよね、とりあえずね。
そうね。ね、そうね、小泉くんが出てる、ね。
小泉くん。小泉くんとしか思えないけどね、私的には。
うんとね。
はい。
で、29日の日曜日が、はい、黒アニの日ですけれども、この日ね、何にしようかって悩んでたんですけれども、うん、はい、何にするか決まりましたね、さっきね。
決まりましたね、
これで。
もともとね、そろそろね、来期、いろいろ決まってスタートします。ダブルOの後の番組をね、特集しようかと思ってたんですけども、うん、Q の方をね、特集しようかと思ってたんですけど、うん、って言われたんで なんとね、今までね、そこアニで特集した感じのない感じの特集の仕方になると思います。まあ、こういうのもね、面白いかなって思うので。
私のおかげだよね、明らかにね。
はい。さあ、なんでしょう、テーマは。
テーマは、魔法少女もの。ニヤニヤ。
はい。
アドロス酒。
これ、男、大丈夫かな。特にほら。
男だからこそ見てるんですよ。
いや、違う。だからさ、この今の若い子たち大丈夫なの。
ああ、若い子はどうか。
この意味で黒アニになるよね。
だって、この、ここのリスナーの中高生の子たちの男の子っていうのは、魔法少女ものとか見てないんじゃないの？
セーラームーンとかが魔法少女扱いになっちゃうんじゃないの？
プリキュアは魔法少女なの？
プリキュアは一応魔法少女でしょ。
そうだよね。
変身するじゃん。
そうだよね。変身するもんね。
ラージャとか出てくるかもしれないよ。
セーラームーンは魔法少女でしょ。
魔法少女の分類になるんじゃないかね、うん、一応。
なるなる。
変身するしね。
うん、うん、なるなる。
で、おもちゃで売るしね。
そうだね。
まあ、俺、魔法少女って言ったらね、奥様は魔法少女が出てきちゃったんだけどね、頭にはね。
すごい、そこは出てくるあたり
すごいニッチだよね。
でもすごいですよね。俺、それはねえわと思いましたもん。
俺、キッコさんファンだからさ。
やっぱね、王道はね、ミンキーモモとかなんですよね。
ミンキーモモいいね。
いいですよね、ほんとね。どうしよう、いっぱい語れちゃうよ。
ミンキーモモなんかね、新作がどうもあるらしいというね。
やばい、もうめちゃくちゃ楽しみ。
はい、超期待してます。
っていうことなんで、結構ね、若者どもにすごいハードルが高そうな感じの魔法少女ものが、次回の3月29日、クロアニの特集です。
はい、R30 指定ということで。
これをね、機会にいろいろ魔法少女ものとか過去のをね、見返してみるのもいいんじゃないだろうかということで。
まあ、あなたの好きな魔法少女とかですね。そういうのをこう、コメントでいただける。こういうのが良かったとかね。こういうのが好き。
スイートミントとか来たらどうしよう。俺知らねえんだけど。
知らない
です。名前しかわかんない。
あまりにもマニアックな層にこう行くと、ただ、だそうですよって言うと終わることになるので。濃いすぎない程度が理想じゃないかっていう気もします。はい。
俺とファンちゃんのこの金銭に触れるようなネタを振ってくれると、こうね、トークが広がるみたいなね。
うん、そうだね。
だそうです。
でもね、はい、基本的に私、 再放送とかしか見てない、そんなに年代じゃないから
人を年寄りみたいに言うなよ
年寄りじゃないの、
年寄りだけど
私よりかは確実に年寄りだろ、
多分倍ぐらい、倍近く行ってるかもしれない倍は行ってないか、 1.5 倍ぐらい、
はい、はい、いいですか、もうそろそろ締めがないんで、
はい、
はい、ということで、変身少女ものね、魔法少女もので、はい、やりたいと思います。コメントはですね Google などでそこアニと検索していただけると全然出てきますんで、その中にある掲示板の中にこう書き込んでいただければ、特集は特集すれ、結構皆さん間違えてますよ、特集は特集すれですからね、はい、でそれ以外のコメントは、各掲示板の方に、黒アニ星白アニ分かれてますんで、うん、そちらの方に書いていただくと今みたいな感じね、最後の方に読んでください、読んでもらえる
ですね、
はい、次の特集ももう言っときましょうか、もう決まってるんですよ、
ああそうそうそう、
はい、だから黒執事変身、魔法少女ものときまして、その翌週だから4月の第1週は来ますよね、こう今期の最終回特集です、う
ん、
はい、はい、でまとめてやります、本当はねその29日の日にやろうかと思ってたんですけど、うん、微妙に間に合わないかなと、収録の日付と考えると、ね、
ダブルを終わってないし、
ダブルを終わってないし、だからちょっと無理かもねっていう話になったので、ここは、1週ずらして4月入ってから1週目にやりたいと思います、最終回特集で、はい、その翌週は当然こうね、最終回が来るとあ疑いが来るので、まあこれね WO を特集したいなっていうのもあるんで、あ疑いどうせそんなにいっぱいできないと思うので、さ1週目だしね、
うん、そうですね、うん、まだ何もわからない
ですよね、そうそう、1週目を見た感じの感想ぐらいにしかならないと思うので、この週がね私大変なんですね、みんな見なきゃいけないからねほとんどね
大忙し、
大忙し、でもね今期のねあれを見てる限りねそんなないんじゃないのかな、
そうリスト見るとね、うん、実はまあこの辺かなみたいなのが、ね、
のぐらいしかないかなっていう、しかもそうそう、しかも2クールものが今回で全部終わっちゃうじゃない、
そうなんですよね、だからまあそんなにどうなんですかね、その中でこう金の卵がある
という、逆に言えばねこう紹介してほしいぐらいだよね
本当ですね、
っていう感じで、あお互いと全ダブルO特集をやりたい、まあ、こんな感じの流れで今のところ予定が立ってますので、それに合わせてコメントをしていただけると嬉しいなと思います。特集に関してはねどんどんどんどんあの特集スレッド立っていきますので、そちらの方に書いてくださいみたいな感じでね、コメント皆さんお待ちしております、
わー
い、はい、お送りしてもらいました、そこはにフロアにの方ですけれども、またね次次回ですね、
次回
次回
次の次の回、
そうですね、次の次の回、次の次の回こうチュルヤさんになりそうだよね、
次の回、
ニョローンって、
はい、いいですね、29日にまたここでお会いしましょう、
おいしょ、
はい、それではお会いしたい、私クムと
カズと
まさきファンでした、
またさよなら、
バイバーイ。